こんにちは、遠藤和樹です。広石広和の勇気対人事、広石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日は、テーマとしてはですね、採用ということで、
はい、
やっていきたいというふうに思っているんですが、
は
い、
この収録日のですね、前日に行ってきたところのご報告なんですけど、
昨日ほやほやな話ですね。
これは なんていうか、まあ、正解、これが採用戦略として正しいですよっていう話ではなくて、こういうお話をお客さんとしましたという報告になりますけど、そこはですね、何回か事例紹介でも出してる介護事業を展開している会社さんで、もうこの介護っていうのを出した途端に採用難しいだろうなと思う方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、ここも
確かにね。
ご多分。
業界的にね、みんながもうどうやって取ろうかって悩んでる業界ですよね、特に。
そう。うん。で、ね、外国人の技能実習生という、はい、ね、外国人の方も今、たくさん採用されてますけど、本当にそれだけでいいのかっていうかね、まあ悩まれてるわけですよ。で、やっぱりお金が大事ですよね、という話が出て、初任給をどのぐらいに設定していこうかとか、ただまあこれってね、行政が関連してくるビジネスでもあるんで、付加価値をなかなか金額を上げにくいっていうのもあって、その、べらぼうに給料も出せないっていう事情もあるからですね。そういうこともあったり、あとは福利厚生を充実させなくちゃいけないって採用コンサルに言われるんですけど、なんか、そういうのをどう思いますか、白石さんって言われたりとか、いうことがあって、またね、今、月の半ばですけど、月末にもう一回行って、ちょっとこのテーマ揉んでいこうっていうふうになってる状況なんですけど、
はい。
一つね、言えるのは、我が社のこともちょっと振り返りながら、いろいろ検討してるんですけど、一つはね、その話をしながら思ったのは、ある自動車学校さんの事例紹介みたいなのがテレビでやっててですね。
はいはい。なんかそれ知ってる気がするな。
ああ、そうだと思います。そこの、
は
い。
有名な自動車学校ですか？ああ、なんか堀江さんに、亀背負って、
そう。
あって、堀江さんに怒られたみたいな読んだことあるな。
そこはテレビ特集されてて、まあ、いろんな勉強になる点があったんですけど、一つはまあ採用の話も出て、大学生とかがほら受講生じゃないですか、自動車学校ってね。
あ、そうですね。そうですね。
で、
う
ん、指導する教官が非常に楽しそうに仕事をしてるので、まあ、年齢も近くて若くて、で、だから、割とその、自分がその車の運転しながらも、どこに就職しよっかなって悩んでる頃でもあると思う。
まあ、確かに、教習のあの時間って、悩み相談の時間に言われてみたいになりますね。
で、その、非常に楽しそうに皆さんが仕事を現場でされてるので、
はいはい。
受講、ドライブの受講の人がそのまま就職するケースって多いらしいんですよ。
マジ？
っていう文脈のね、話を思い出して、だからそこの学生が就職しようと決めたのは楽しそうに仕事をしてるからっていうことじゃないですか。
いやいや、教習免許取った時思い出して、そんな風になるイメージ一切なかったですけど、それすごいシーンですね。なんかこの人たち楽しそうだな、みたいな。俺もここに入社したいなってなると思うんですか。
そういう話だったんですよ。で、いろんな企画もしてて、その企画も楽しかったりっていうのも思い出して。だから、まあね、お金もそうですし、福利厚生の充実というのも、今ね、大変学生が重要視するということなんで必要かもしれませんけど、やっぱりそこで働いてる人が楽しいかとか、意義ある仕事をしてるというふうに自分で思ってるかとか、そういうところが大事な論点になるんじゃないですかね、みたいな話にもなったんですよ。
なるほど。
まあ私もそうだったからですね。まあ30年ぐらい前にそれはなりますけども、まだここに入社していいのかわからない時に、ちょっと上の、すでに入社されてる先輩となるであろう方に、ぶっちゃけ仕事楽しいですかって聞いてみたりとかね、したなというのを思い出して。
はいはいはい。
やっぱりそこで働いてる人が楽しいかっていうことになるんでしょうという話の延長線上から、これはまだ全然決定してませんよ。これはちょっと突拍子もない話になるかもしれません。楽しむっていうのがね、なかなか難しいっていう話になっていったんですよ。介護職ってそうですよね。楽しんで仕事をするって具体的にどういうことって難しい ね、お話になっていくじゃないですか。
うん、でも、なんかやりがいとかね、そういう意味では楽しいことありそうですよね。
うん、そうですね。そうですね。だから、やりがいの論点と、もう一つは楽しいっていう論点から、少し飛ぶかもしれませんけど、社内でね、イベントをしていったらどうかみたいな話になっていって、
ほうほう、
で、そこは結構祭りとかが盛んな地域なので、地域の祭りをそこに取り込んで、自分たち、どうかしたら自分たち主催でやってるみたいな、そういう活動ができないかみたいな、
ほうほうほう、
そこから話は結構こう盛り上がっていったんですけど、
ほうほうほ
う、うん。で、それも、比較的若いスタッフに企画をしてもらって、やっていこうという話になっていったんですけどね。だから、うちはこういうことしてますっていう、それは、セールストークの内容になっていくのかもしれませんけど、一つそこで働く人がどれだけ意義深い仕事をしてるかとか、どれだけ楽しい仕事をしてるかとか、採用戦略を考える上では、そこが、まあ、欠かせないんじゃないかと。いうような話になっていったので、これがどういう具体的な実践事項になっていくかは分かんないんですけど、ちょっとそういう話になったので、なるほどなと思って、取り繕って、ね、うちはこういうことができ、できますとか、こういう考えでいますとか、いう立派なことは言えますけど、
うん、
入って、ね、すぐ社風は見抜いていきますので、若い子でもね。
楽しそうかとかね、やりがいみたいなところって、言葉で語るよりも、なんか、滲み出てこちらが勝手に感じちゃうものでもありますもんね。
うんうん。
ごまかしが効かないと言います。
そう、ごまかしが効かない。だから、我が社もそこが試されるんですけどね。我が社も採用活動とか面接とかは比較的もう若い子に任せてるんですよ。
うん。
うん。そしたらそこを聞かれるわけじゃないですか。ぶっちゃけ楽しくないんよって言われたら、ね、困りますけど。うん。だからそこがね、やっぱ自社の人材育成と、採用戦略ってのはめちゃくちゃ密接だなっていうのを改めて感じたので、報告共有をと思った次第です。
いやでもそうですよね。どうせ取り繕っても中に入ったら、うん、まあ3日もすれば1週間もすれば、
うん、
大体バレますからね。
そうそう。
でもバレるって表現自体がおかしいんでしょうけど。
うん。
なので。今
やめていくでしょ。やめていってね、また第三者機関が辞めると本人が言ってますって言って簡単に辞められる時代になったので
何でしょう、もう無理か。
そうそうそう。うん。
いや、そう。これでもある意味で元も子もない話でもありますね。ごまかしの効かない社員それぞれが、うん、滲み出る形で楽しみ、やりがいを持っているっていうことがそのまま採用戦略にとって、
うん、
実は最も重要な根幹かもしれませんねって採用戦略考えようとした前に、自社ちゃんとしようよって話です、ね。
そうそうそう。だから自社の取り組みをどうしていこうかっていう話が重要ですっていうことを言いたかったのと、うん、今話しながら思ったんですけど、やっぱり若い子らに採用活動してもらうっていうのは、これは比較的大事なことだと思ってて、それは学生を採用するんであれば学生対象にとってもいいということと、若手が前者の立場に立って、それこそ会社の理念とか目的とかを話さないといけない立場になっていくので、これが教育にまたなっていくんですよね、社内の。なんかそういう、若手にね、やってもらうっていうことも、まあ重要かなというふうに思いますと。
まあなんかある意味で言う有機体人事の、その人事委員会の組成をしたときに、どんな立場のこと、うん、人でも入れると。
うんうん、
で、自社の全体についてみんなで議論していくので、必然的に会社全体について、考えることで成長してっちゃうっていうのとすごく似てるとこありますよね。採用を若い子たちがそうやって考えていくっていうのは。
そうですね。で、遠藤さん言ってもらったように、うちは人事制度はこういうことですっていうのも、募集時にオープンにしますんで、
お
うん、これはそれは面白いじゃないかという子もいれば、ちょっとそらごまかしが効かんなという子もいるんで、早めに。
揺らぐのみたいな。
うん、守られないよみたいな。そう、あなたが守るんですって言って、ね。
でも強くなりたいと思ってる人にとってはね、強くなれるなっていうことにも感じますからね。
そう。そういうことをね、しっかりと言っていくこともまた大事かなと思いますね。
ああ。ということですね。
うん、
ぜひ、このお話を聞いて、若い方で、ちょっと、ノックしてみたいなということ
でございました。ぜひぜひ。
ぜひぜひありなんですよね。
うんうん。
随時、その採用は別に閉じてるタイミングはないと思います、
ね。常に開いてますんで。
はい。ぜひね、殴り込み行きたい方はチャレンジしていただきたいなというふうに思いますんでね、リスナーからももしいらっしゃいましたら。
よろしくお願いします。別に若くなくても大丈夫ですので。
あ、まあそうですよね。50歳ぐらいが若いという世代の業界ですからね。噂に聞きますと。
そうです。
まあ、ということで、今日のところ終わりたいと思います。
はい。
白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石博和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石博和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。